ですね、今日の聖書箇所は、ローマ人への手紙の6章の15節から23節なんですが、せっかくなので1節ずつ、時計回りで読んでいきましょう。よろしいですか。ローマ人への手紙、6章の15節から終わりまでですね、はい、じゃあ1節ずつ読みましょう。いたします。それではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。
あなた方はこのことを知らないのですか。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。
神に感謝すべきことは、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、
罪から解放され義の奴隷となったのです。
私は人間的な言い方をするが、それはあなた方の肉の弱さのゆえである。あなた方はかつて自分の死体を汚れと不法とのしもべとして捧げて不法に陥ったように、今や自分の死体を義のしもべとして捧げて清くならねばならない。
罪の奴隷であったときはあなた方は義については自由に振る舞っていました。
その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い身を得たでしょうか。それらのものの行き着くところは死です。
しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です。
罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たち主イエスキリストにある永遠の命です。
はい、ありがとうございます。ですね、今日は私が感じていることを、とりあえずお話しして、あとはフリートークでここに関してどう皆さんが感じられたかということで分かち合いの時にしていけばと思います。まずですね、ここ義ということと罪ということに分かれてくると思うんですけれども、義っていうのは、そうですね、簡単に言えば神様の御心に合ったことかなと思うんですね。Righteousness っていう、正しさとか、あと仁義とか正義とか、そういうところに義という言葉は使われますけれども、聖書的には神が良しとするもの、神が良しとすることかなと、いろんな説明の仕方はあると思うんですよね。決してその道徳的な義とは、ね、聖書の上では全く同じとは限らないんですけども、結果的にそういうことにつながることは多いと思うんですね、義っていうのは。ちなみに儒教じゃないや、儒教かな、では利という、利っていうのがありますよ、利益の利。利っていうのがその人間の欲の結果みたいなのが利という言葉になるらしいんですけど、そこの反対にある位置にあるものが義らしいんですよね。だから自分の欲を抑えて出てくるもの、だからそこに正義だとか仁義だとかあるんですね。で、ニトベ稲造という人がいましたけれども、何円札でしたっけ、昔ね、今でもあるのか知らないけど、私も全部読んでないんですけど、武士道っていうすごい有名な本があるんですね。英語で書かれた本で、ちょっと調子こいて英語で読んでみようと思ったんですが、すごい難しくって、辞書をにらめっこしながら読んで、ちょっと時間かかりすぎるんで、大訳、英語と日本語の大訳のを読んでみようとしてるんですが、日本語で書いてある言葉もまた難しくってなかなか前に進まないんですけれども、ニトベ稲造のその、武士道という本の中では、義っていうのはフェアプレーにつながるものだっていう、公平的な、やり取りですよね。スポーツの中でもよくありますけれども、要するにその自分が勝ってやろう、手に入れてやろうというものの反対側にあるものという考え方、それは武士道というのは、キリスト教とその日本にある武士道を照らし合わせながら、書いてあるニトベ稲造の、論文みたいなものなんですけれども、共通点とか見ながらね、日本というのはなぜ 宗教、強い宗教がないのにあんだけマナーのいい人種になったかっていうところから始まる本で、それとキリスト教との類似点とか挙げていくことから始まる本なんですけれども、義っていうのは要するに聖書でいう義はさっき言ったように神様の御旨に従っているようなことだと思うんですね。良しとされる部分、ここまで大丈夫ですか？何か引っかかったこととかありますか？何ですか？はい、じゃあもう一個の罪とは何ぞやって、これまあね、まあ、今日ここいらっしゃる方々は、クリスチャンとしての生活長いんで、お分かりかと思うんですけれども、これも必ずしも道徳的な罪とは限らないんですね。聖書にある罪っていうのは結果としてそういう倫理的道徳的な罪につながりはしますけれども、もともとはこれはもう神様の方を向いてない、神様から離れている、神様の方のことを愛そうとしていないというか、とにかく神様に背くことが罪なんですね。よく伝道するにおいて、私いつも言ってますけれども、神とか愛とか罪という言葉を説明せずにいきなりあなたは罪人ですっていう、私から言わせるとちょっとそれ順番違うんじゃないかなっていう伝道の方法が特に、アメリカでは用いられることがあるんですけれども、日本人に対しては神とか愛とか罪っていうのをまず説明した上で、だから皆さん罪人なんですよっていうことを言わないと、みんな多分すぐドン引きしちゃうんじゃないかなと思うんですけど、要するにまあここで言う罪というのは神様から離れてるということですよね。そこはまあ概念としては難しくはないかもしれませんけれども、そしてですね、自由という言葉が出てきます。この20節の罪の奴隷であったときはあなた方は義については自由に振る舞っていました。これ分かりにくいですよね、これね。もう一回読みます。20節ですね、罪の奴隷であったときはあなた方は義については自由に振る舞っていました。これも解釈の仕方いろいろあるかもしれませんけど、ここでいう自由というのは解放されている、離れている、束縛されているものから離れるという、まあ普通自由ってそういう意味なんですけれども、ここ罪とか義という言葉が出てくるから分かりにくいんですけれども、罪とか義という意味を考えずに2つの相反するもの、ね、どっちがどういう意味か別として2つあるものがあって、まあ、A と B としましょう。 A にとらわれているということはその反対の B からは解放されているという意味なんですよね。だから A にとらわれているということは B からは自由になっている、解放される、そういうふうに考えれば少しは分かりやすいかもしれません。でないと罪という意味と義という意味の中で自由という言葉を入れてもなかなか日本人には分からないかなと思うんですよね。特に言ってること分かります？分かります？ちょっとあれですけど、はい、要するにここでは罪にとらわれているからこそ義から離れているっていう、義から離れているっていう解釈もあるみたいですね。はい、でもう一つの言葉で気になる言葉、死というのもありますけれども、死というのは多くの場合聖書においては死っていうのは何かからの断絶っていう意味のことが多いんですよね。普通人間が考える死っていうのは死の理解とかね、死の考え方に人それぞれだと思うんですけれども、魂が肉体から離れるというのもある意味断絶ですよね。それで聖書的な死っていうのは、霊的な死っていう時には神様と霊が断絶離れていくっていう、魂の滅びっていう時に魂が神様から永遠に離されていくっていうような、離れている状態の時のことを言うことが多いんですけれども、罪というのは神様から離れているということであれば、その結果死というのにつながるっていうのは、悪いことしたからお前ら死ぬんだよっていうふうに取ることも多いんですけれども、罪というのがもしも神様から離れる、背くという意味で、もしもそれが永遠に続いたら魂の滅びっていうふうな、そういう23節はそういう理解もできるかなと思います。それ、今ちょっと言葉の解説はしたんですけれども、もう一回ですね、16節戻っていただきたいんですけれども、 どちらかに服従すればっていうことなんですね。これはあなた方はこのことを知らないのですが、あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。これは何かというと、簡単に言うと、もう神様に従うか神様に背くかっていう話だと思います。ですね、これって2つあって、そこから選べっていうことじゃないんですよね。一つね、歌を紹介したいんですけど、これ英語の歌なんですが、ちょっと日本語で訳しながら最初の方だけ読みますけれども、君はイギリスかフランスかどっかの大使かもしれない、君は掛け事が好きかもしれない、踊りが好きかもしれない、君はヘビー級の世界チャンピオンかもしれない、知らない、君はお金持ちで宝石飾りまくってる名士かもしれない、でも君は誰かに従ってるはずだ。神かもしれないし悪魔かもしれないけど、君は誰かに従ってるはずだって、これボブ・ディランの歌なんですけれども、2番3番でその君は何とかかもしれない、君はドラッグ中毒かもしれないし、ロックンローラーかもしれないしとか、いろんな言葉で挙げて、最終的にはあなたは誰かに従ってるはずだっていう言い方をするんですね。ここはすごい共通する部分かなと思うのが、この間私2週間前にグリーン地の教会で明かしさせていただいた時も似たようなことを言ったんですけれども、神を知る者っていうのはいつも神様に従っているか背いているかどっちかの状態だと思うんですね。例えば、私なんかの短期なわけですけれども、車を運転してて前の人が下手な運転する、危ない運転してたら、なんじゃこりゃとか思うわけです。その瞬間ってやっぱり神様のことを忘れてるかもしれないですよね。さっきそのディランの歌の中で出したのが悪魔っていう言葉を出しましたけれども、悪魔っていうのは要するに、悪い世界を仕切るっていう印象よりも、クリスチャンが言う悪魔っていうのは、いかに人をそそのかして神様から離すかっていう、そういう力を持った存在なわけですよね。ですからそのクリスチャンって言ってても、日常生活の中で悪魔のささやきに陥ってると言ったら、そうかなと思うことあるんですけれども、でも神様に目を向けてない瞬間って誰でも必ずあると思うんですね。ですから人生一つとって、この人は神様に従っていった存在、神様に従わなかった人だなっていうこともあるし、人生一つの中でこの頃はすごい神様に背いた時期だったけど、今は神様の方を向くようにしてますっていう考え方もあるし、毎日の中でこの瞬間はこの瞬間はっていう中で、神様の従ってるか背いてるかっていうふうな考え方をすると、ここの16節にある罪の奴隷になってるか従順の奴隷になってるかっていうことは分かりやすくはなるんじゃないかなと思います。従順の奴隷とか義ですよね。要するに神様に向いてるか向いてないか、でここだけ読むと、まあどっちかあるんだからどっちか選べよみたいなふうに思いがちですけれども、そうじゃないんじゃないかなというのが自分の理解です。その瞬間瞬間神様の方につながっているか、それとも、ちょっとね、なんていうの、気を抜いちゃって神様の方を向くのを忘れたり向いてない瞬間というのは、皆さん毎日の中で必ずあると思います。わかります？ここまでなんか分かりにくかったってところあればおっしゃっていただけたらと思いますけれども、ですからあなたがどっちを選ぶっていうところとは限らないんじゃないかなというような、そういうふうな感じでここの箇所を自分は読んでます。ちなみにローマ書っていうのは、よく聖書の中の聖書って呼ばれることありますけれども、パウロが書いた手紙の中でも、ですね、一応まあはっきり書いてはいませんけど、パウロはイスラエルで投獄されて、それからローマに連れて行かれるというか、ローマに行ってそこで話が終わるんですよね。で、まあ、大体は、まあ、ローマで殉教したんだろうって言われてますけれども、ローマ人の手紙のどこだか覚えてないですけど、ちょっとスペインに行くからちょっと献金してくれじゃないけど助けてくれみたいな箇所があって、スペインに行ったかもしれないという説もあれば、どっかで読んだのはイギリスにも行ったかもしれないといういろんな説があるんですけど、まだ、まあ、おそらくローマで殉教したんだろうということなんですが、ローマ、当時のローマってどんなとこか かというと、今でいうニューヨークに近いんじゃないかなと思うんですよね。あのローマ帝国っていうのはすごい勢力が広くて、その中の中心地、要するにあの辺の西洋、中東から西洋の人たちにとっては世界の中心みたいな感じのところがあって、でクリスチャンの中でもユダヤ人のクリスチャンとユダヤ人じゃない、その要するに当時の言い方で異邦人のクリスチャンとか、いろんな人がいた中で、行ったことないローマに対してパウロが手紙を送るんですよね。で、他のパウロが書いた手紙っていうのは大体がどこどこの教会への手紙っていう、まあ、ローマもそうなんですけれども、多くの場合はもうユダヤ人ならユダヤ人、異邦人なら異邦人で、まあね、とりあえずできている教会でパウロが行ったことあるところが多かったんじゃないかと思うんですけれども、それと違うのはもうローマっていうのはそのユダヤ人と異邦人が、まあ、一部ぶつかり合ってたようなところがあったらしいんですね。ですから一つの民族に対する、手紙っていうよりももっと広い人たち、広い範囲の人たちに、通じる文章が書かれているような気はします。その反面、例えばヘブル人への手紙なんか読んでると、これ旧約聖書に関する知識があってなんぼみたいな感じはするんですけど、ローマ書というのはまたそれとまた違う感じがしますよね、読んでて、でまあ読んでいくと、そのまあ8章あたりとかすごい、まあ今読みませんけど、ローマ書の8章なんか、そのローマ書が聖書の中の聖書って言われているところであれば、8章あたりだか7、8あたりはもうその中でもまた中心と言われることがあるような、その多くの人たちになんていうか訴えるものが多いというよく言われている書ですよね。はい。ですからその今日のテーマとしては、神様に従う従わない、選択じゃなくて自分が無意識にやってる場合もあるよっていうことが言いたかったわけですけれども、皆さんの方で何かありますでしょうか。いきなり振られてもね、難しいかもしれないけど、というか分かりました、分かんなかったらちょっと説明しますけど、
いや 無意識にやってること
もあるかなっていう、
ちょっとその辺がちょっと分からなくて、無意識ってそのやるときは多分よっぽどその精神的に障害がない人の限り意識があってやってると思うんですけれど、
あ、神様に背くってことね。
うん、
だから、まあ、無意識って言ったらちょっと言葉はあれですけど、ついついやっちゃうとかね。
ああ、はい、うん、それだったら分かります、ね、そうだね、うん、まあ、でもやっぱりその自分はも今のも聞いてたら思ったんですけども、やっぱりなんか聖書にありますよね、義人はいない、一人もいないと、やっぱりそこじゃないかなと思うんですよ。だからその罪っていうか、そのなんていうんですか、過ちを犯したりするっていうことをそのゼロにするっていうのは無理だと思うんですよ。まず人間では
無理ですね。
でもただそのイエス様を知ったら、そこを抑えることが少しはできたかなっていうのは自分、今の自分にはありますけれども、だからさっき記者さんが言ったように、その自分は車の運転手ですから、その何かあった時にその本当に心の中では思いますよね。ただそれを口に出して行動に、口に出すか行動にするか、それはまあかなり抑えられたかというか、やっぱりそれはイエス様が教えてくれたというのはあります。
ありがとうございます。決して罪が残りますっていう話じゃなくて、義か罪かって話なんだけど、その、まあこれ準備してて思ったのは、人間誰だって罪があるっていうのを前提に話をしてるわけで、 例えばマザーテレサみたいに世界中の人がクリスチャンだろうとそうじゃなかろうと尊敬する人でも、ね、スキャンダルはなかったかもしれないけど心の中にはいろんな葛藤はあっただろうなっていうのはあるんですよね。それを、そういうのを全部神様に委ねて生きるかどうかっていう部分かなとは思うし、
まあなんか一人でこう喋意見を言うのはあれですけど、そのブチ切れてもあのそこに平和ないですね。
はい。
ブチ切れて例えばカースしてボロクソ言っても喧嘩しても何も平和を、そこからよくなんか喧嘩したらうまくいくとかそういうドラマ ありますよね。喧嘩して殴り合いして
すっきりするっていうのはあるね、
うん、
あとまあ解決したかのような
どうなんでしょうね。それってうん、今の自分ではないですね。それ先生はどうですか。
振るのかよそこで先生に振ってど
うですか。自分にはやっぱりそうやって葛藤ですよね。ないとは言い切れないですね。
ない。
で自分の中には今日 あの読んでくださった聖書のところで最後のところがですね22と23のところなんですけど、自分新教大学でちょっと読みますね。22、23、これがそれまでの流れのところからちょっと飛んだようなですね印象があるんですよね。あなた方は今は罪から解放されて神の奴隷となり聖なる生活の身を結んでいます。行き着くところは永遠の命です。罪が支払う報酬は死です。しかし神の賜物の私たちの主キリストイエスによる、永遠の命なのです。ここでいきなり永遠の命が出てくるので、うん、あれってこの今まで言ってることとちょっと飛んでしまうよね。今のあのキリさんのお話だと、なんかそのこの今のお話って今ですよね。でそこから飛んだような印象を与えるんですけど、先ほどあの田辺さんが読んで言ってくださったようにローマ書8章聖書の中の8程度聖書と言っているところに目を向けるとパウロはきちんとそのことを語ってくれているんですね。ローマ書の8章の、3節から読みますね。3節から、肉の弱さのために律法が成し得なかったことを神はしてくださったのです。つまり罪を取り除くために御子を罪深い肉と同じ姿でこの世に送り、その肉において罪を罪として処断されたのです。それは肉ではなく霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためでした。肉に従って歩む者は肉に属することを考え、霊に従って歩む者は霊に属することを考えます。肉の思いは死であり、霊の思いは命と平和であります。ここで永遠の命という言い方ではなくて命と平和という言い方をしたんですね。でここにこういう時にその自分たちがそのどっちに従って歩んでいるか、罪に従って歩んでいるのか、それとも命の方、神様の方を向いて義の方に向かって歩んでいるのかは、その結んでいる身で分かる。今言われたカースした時にはそこには死しかないですよね。でもそれで今キリさんが言われたように命を選んでいくときにはそこに平和が起こる。でそれが神の国、永遠の国だ、永遠の命だっていうふうにパウロは言ってると思うんですね。なんか今そうして生きたら死んだら天国行けますよって、そういう簡単な話じゃなくて、今ここに神の国がありますよということだと思います。でそういう意味では自分もいつもこう戦っているっていうか、その後なんか続くところなんかですね、パウロの、まあ、肉は弱いなっていう実感が現れてくるところですけれども、7節から続けて言います。なぜなら肉の思いに従う者は神に敵対しており、神の律法に従っていないからです。従い得ないのです。肉の支配下にある者は神に喜ばれるはずがありません。神の霊があなた方のうちに宿っている限り、あなた方は肉ではなく霊の支配下にいます。キリストの霊を持たない者はキリストに属していません。キリストがあなた方のうちにおられるならば、体は罪によって死んでいても、霊は義によって命となっています。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。 これはまあ先ほどの質問に答えるので、私の中にやっぱり罪があるんですよ。弱いものがあって、この世でそのやっぱりカースの方に流れていくというか、そういう傾向はあるわけですね。でもこの傾向がある、この弱いものを私のうちにいる神の霊が助けてくれて、死ぬはずのこの傾向を永遠の命の平和の方に導いてくれるんですね。でそこに聞くときに私には天国が訪れてきます。基本的に木さんのおっしゃったことにアーメンですね。また田辺さんがおっしゃっていてメッセージにもあります。
何か今日はそういう題材を提供したかっただけで、ここで何か答えを出そうというのはないんですけど、なんかまあ金さんも何か意見述べていただきましたけど、他の方々も何かあればっていうあれですね。そのすごい誤解されやすいところなのかなと。他の箇所を読んでいくと、その神様に従うのにもやっぱり聖霊の助けがないとありえないみたいなこと書いてある部分があるんで、自分だけのチョイスじゃない。で正直人間ってそこまで強くないっていうのはあると思うんで、よくもうイエス様を救い主としても受け入れるってことはもう聖霊が働いてることだよっていう言い方をするけど、まさにそうかなっていう。神の技に従うとき、神様の仕事をするときっていうのはやっぱり聖霊が働いてなきゃできないことが多いのかなとは思いますね。
その肉ってめちゃくちゃ強いじゃないですか、罪の力っていうか。それって自分たちを、やっぱり聖霊様が働いてくださってても肉の方にバーンと流れてしまうということ多々あると思うんですよ。だからその時に聖書はですね、励まし合いなさいって言うんですよね、お互いに。だから時には愚痴を聞いてあげる、聞くだけ聞く。そしてその時に言うだけ言うたら、その人がそこから立ち直れるかもわからないけれども、聞く前にお前それ罪だよってやっちゃったら、もうそこで話が終わってしまうというか、そういうことはあると思います。だから聖霊が働いてくださっているその声が聞こえるように、励まし合う、愛し合う、許し合う、大事なことだと思います。
自分はいい、もし一言いいですか。23のところで報酬は死ですって書いてみたんだけども、報酬は死です、皆さん全部死が来るじゃないですか。で今思ったんだけども、死っていうのは要するに終わってるなって感じなんですよ。英語でよくデッドエンドとか書いてるじゃないですか。もういけないよとね。あんで例えばライトが壊れたら、ああ This is a dead とかって言うでしょ。終わってますよ。だからその要するに何が言いたいかっていうと、もう切れてもうむちゃくちゃした、あ終わった、もうそこでも終わってるよという意味なんですよね。だからその地獄に行くとか、そのだからそれやめてて、永遠の命をもらいましょうと言ってる意味じゃないと思うんです。自分はここの意味はね、やっぱり先生がさっき言ったようにイエス様を信じて本当にもうすっきりしてね、そこ立ち止まって天国に行きましょうという、それがもう平安なんだよということをここは言ってると思うんです。
今日はあえてそこに触れなかったというのは長くなっちゃうんで、ちょっと前半の方に集中したんですけれども、英語でね、オープニングキャンオブウォームスっていう言い方があって、魚釣りの餌をね、ミミズ、生きたミミズの缶詰、開けたらバーって出てきて、問題定義をしたらラチャーかないじゃんってなったっていうような言い方なんだけど、あえてそこには触れるのはやめとこうかなと思ったのは、要するに長くなるからなんですけど、ちょっとだけ言うとね、自分 自分が感じている永遠っていうのは、もちろん永遠っていうのを人間が感じることはまず不可能だと思うんです。なぜかというと永遠というのは時間を超えたものですよね。時間が何かがずっと続くのも永遠だけど、時間を超えてるものも永遠なわけで、肉体がある限り時間が付きまどってくるわけで、むしろ霊の世界っていうのは自分の中では時間がないはずの、時間を超えた世界かなというのがあるんですね。だからいつから永遠が始まるのか分かりませんが、聖書の解釈の仕方によっちゃ新しい体が与えられるって書いてあるので、その体というのがどういうものかによっちゃまた時間という概念がくっついてくるのかもしれないし、霊的な意味での体だとしたら時間という概念はなくなるのかもしれない。そしたら永遠だとしたら神とくっついてるのが永遠に続いてる状態だったら天国だろうし、その時点で神様が霊的に離れてるんだったらそれが地獄なのかなとも思うんですよね。それはだからそのなんて言うんだろう、死んでみなきゃ分かんない。だからやっぱり生きてる間も天国地獄ってあると思うけど、死んでそこでもしも永遠というのが本当に始まるのであれば、そこからよく一般の人たちが言う天国地獄、地獄っていうのも指ベロ抜かれるだとかずっと燃やされるとかそういうものだとは自分は思わなくて、本当に完璧にもう永遠に神様から断絶された状態っていうのが地獄なのかなと思うし、そういう意味だったら可能性、そういう地獄天国って分かれて地獄というものがある可能性は自分は感じるんですよね。でも死んでないから分かんない。その物理的な体があって時間という概念が付きまどっている以上はなかなかその永遠というのをね、もう想像でしか話せないんで、それが簡単にパッと言うと自分のあれですよね。それちょっとそれに関してはもういろいろ自分はあるんですが、今日はちょっと
私も今の記事さんのポイントをやっぱりすごい気になったところで、やっぱり記事さんも私も同じ記事さんと同じと思ってね、そのなんかその自分でこれは、ね、悪いことだって分かっててもやっちゃうことがやっぱりあって、でそういうふうになってて自分の心が全然楽しくないっていうかね、だからその自分の心の中がとても暗いとか重いとかになってるから、結局生きているけれども心の中はもう終わってるっていう感じのところがあるから、だからそれが、ね、罰というよりももう自分自身でもうそういう状態になってるから、その死になるっていう話をすごいよく分かる。でもだから死になるって分かってても人間ってやっちゃうことすごいあるし、これからもあるけれどもすごくその終わってし自分との中が終わってしまうっていうのはすごい分かる。それで選びづらいけれども、選びづらいけれども、そのこれがこっちの方が多分望ましいことだろうってこう選んだ後に、その数年後とかになんか平安が来るっていうこともすごいあるから、だからそれもすごくよく分かる、だから、そこ私はもうやっぱりその一番最後のところから一番、
他に何かありますか。ここで奴隷とかいう言葉があるんでね、ちょっと重いんですけれども、そこから離れられない状態っていうことに置き換えてもいいのと同時に、何かに従ってる、奴隷ということは何かに従ってるって対象だけど、この表現だとちょっと重いかもしれないですけどね、はい、よろしいですか。何かありますか。他に時間的にどうなんだろう。
15分前。
いつも何時頃終わる。
30分より前の。
そうですか。あくまでこれ牧師先生がいらっしゃらないというのを仮定して進めなきゃいけない話だと思うんですが、何かありますか。いらっしゃら
ない。そうだね、振ったらダメだよね。
そうなんだよ、本当は振っちゃダメなんだよ。
言ってる本人が一番最初に振った
し。そうだよ。そういうことなんだ。 何か付け加えることありますか。
ないです。
せっかくいらっしゃるので。
よかったです。
ありがとうございます。じゃあ、この後先生に聖餐式お願いしますけれども、じゃあ一言、お祈りして閉じます。神様、今日の礼拝ありがとうございます。こうして集め人が集められて、共に聖書のことで語っていく。本来の、最初の頃の教会に近い形、まあ、形式ではないですけど気持ちの面でも、そういう形に持っていける日が、少しずつできればと思います。どうか今後も小さい群れでありますけれどもあなたが、導いていてください。あなたの御心を探っていく群れにしてください。どうか、我々が、形ではなくてあなたから愛されたそれを受け取って周りに分かち合うそれを続けていける、宗教を伝える以前にあなたから頂いている大事なもの一番大事なものをあなたに感謝しながら他の人に、広めていく、どうか我々を用いてくださるようにお願いします。感謝してイエス様の皆によってお願いします。 Amen.